白い花の天使。お日様が柔らかな光を注いでいます。ここは園芸用のお花がたくさん並んでいるハウスの中です。中はふんわりと暖かく、いい香りが漂っています。赤や黄色、白、色とりどりの美しい花々が、所狭しと並んでいます。今、この中では、園芸屋のおじさんが、お花に水をあげたり、肥料をやったり、いろいろと世話をしています。そのうち、小さな花に目が止まりました。
この花、なかなか咲かないな。
その花の横に、枯れ始めたシクラメンがありました。
これはダメだな。商品にならないや。
おじさんは、ハウスの外に運び出すと、そのまま片隅に捨ててしまいました。それを見た小さな花は、自分もシクラメンのように捨てられたら大変と必死になって咲こうとします。やがて何日かすると手入れの甲斐もあり、その小さな花にもようやく白いつぼみができました。
ああ、これで捨てられずに済む。
小さな花はほっとしました。町のショーウィンドウやホテルに飾られるんでしょうか。華やかな美しい花々は、誇らしげに咲き乱れています。それから何日かして、小さな花は、ハウスの片隅で可憐な白い花を咲かせました。そして、いよいよ、ハウスと別れ、出荷されることになったのです。ある晴れた日の朝、その白い花は、他の花々と一緒にトラックに乗せられて、生まれ育ったハウスを後にしました。白い花はトラックに揺られながら、希望と不安の入り混じった複雑な気持ちでいっぱいでした。大輪の美しい花々は町の大きな花屋さんに次々と降ろされました。
私は一体どこへ行くのだろう。
小さな白い花の出荷先は裏通りにある雑貨屋さんでした。雑貨屋さんの店先には、いろんなものが並んでいます。子供たちのお菓子や果物、野菜。その片隅に、この白い花は無造作に置かれました。扱い方はひどいし、その上、季節は冬。木枯らしが吹き抜け、寒くて仕方ありません。
なんて冷たい風。
寒さに震えながら、白い花は思いました。
私と同じハウスで育てられた美しい花々たちは、暖かいお店の中で大切に扱われているんだろうな。
このお花、くださいな。買い物帰りの若いお母さんが、小さな赤い花を買っていきます。店先に並べられている他の花々は、どんどん買われていきます。
私は、こんなに一生懸命に咲いているのに、なぜ、 どうして誰も私に目を止めてくれないの？
それでも小さな白い花は寒さに耐えながら必死で花を咲かせています。それから2、3日したある寒い日の夕暮れ時、仕事帰りのゾリの若者が雑貨屋に立ち寄りました。若者は店先に並んでいるいろんな花を見ていましたが、何を思ったのかその白い小さな花に目を留めました。かわいい花だな。それになんかとても優しそうだな。そうつぶやくと鉢を手にレジの方へと歩いていきました。若者の手の中で白い花は嬉しさでいっぱいでした。若者に買われた白い花は暖かい部屋に連れてこられました。若者は毎日水をやります。白い花はハウスの中や雑貨屋の店先で水をもらった時とは違う何かを感じました。若者が心から慈しみ自分の世話をしてくれていると感じたからです。花は若者に言います。
本当にありがとう。あなたのおかげで私は生まれてきてよかったと思います。そして一生懸命咲いた甲斐がありました。
若者はお日様の光が暖かい晴れた日にはベランダに出してくれます。小さな白い花は外の空気を吸い、太陽の光をいっぱい浴びてとても気持ちよさそうです。
私は少しでもきれいに咲いてあなたを慰めてあげます。それが私にできるあなたへの精一杯の感謝への気持ちです。
ある日、若者は仕事で帰りが遅くなりました。帰ってくるなり、ベランダの戸を開け、花を中に入れてあげました。花は寒さで凍えていました。若者は部屋を温め、花に言いました。ごめんね、寒かっただろう。はじめは元気がなかった花も、暖かい部屋と若者がかけてくれたいたわりの言葉に元気を取り戻しました。
いつも私のことを気にかけてくれてありがとう。私はあなたのそばで過ごすことができ、今とても幸せです。
もちろん若者に花の言葉は通じませんが、若者と花は互いに心が癒されているのを感じました。そして、若者が愛情を注いでくれた分、花は美しく花を咲かせることができました。若者と小さな白い花の楽しい日々がしばらく続いたある日のことでした。若者は帰ってくるなり、ごろんと床に寝そべりました。花は若者にいつもとは違う何かを感じました。若者に何か良くない気配を感じたのです。よく見ると、若者の後ろに気味の悪い黒い影がついています。影は、
もう少しだ。もう少しでこいつは死ぬ、と言っています。
花は驚きました。若者についているその影は悪魔だったのです。悪魔は彼を弱らせ死なそうとしているのです。白い花は必死で若者に声をかけます。
君の悪い 黒い影があなたの後ろについているよ。
しかし、若者は気がつきません。悪魔は言いました。
ふふふ、こいつには俺の姿が見えないのさ。俺に取り憑かれた奴は間もなく死ぬ。それが俺の仕事なのさ。
花は恐怖で声も出ません。それでも必死で若者に声をかけます。しかし若者は気づいてくれません。悪魔は、
お前は花だ。人間に言葉が通じるはずがないだろう。そう言って不気味に笑っています。
なんとかして若者を助けなければ。
小さな白い花は思わず、
誰か助けて
と心の中で叫びました。その時です。急に目の前に柔らかな光が差してきました。
悪魔よ、立ち去りなさい。
この光は、くそ、覚えていろ。
若者に取り付いた悪魔は姿を消しました。その光は少しずつ少しずつ若者に近づいていきます。小さな白い花は不思議な夢を見ているようでした。この優しい声、柔らかな光、それにとっても暖かいのです。花は恐る恐るその光に聞きました。
あなたは誰ですか？
私は神です。
光は小さな白い花に言いました。この若者は悪魔によって体力を奪われ弱っています。
あと一週間もすれば死んでしまうでしょう。
花は驚いて聞きました。
あなた様は神様でいらっしゃいますよね。この方を救う方法はないのですか？私に教えてください。
しばらくの間沈黙が続きました。やがてゆっくりと神は答えます。
あります。ただしそれにはあなたの命が必要です。
え、私の命？
神は白い小さな花に近づくとこう言いました。
彼が弱っているのは悪魔の恐ろしい魔力によるものです。その魔力をあなたは吸収することができます。おそらく魔力を使い果たした悪魔は消滅するでしょう。
しかし小さな白い花は言いました。
魔力を吸収すると私は枯れてしまうのですね。
その通り、悪魔の魔力であなたは枯れてしまうでしょう。しかしこの若者は助かります。なぜなら彼にはまだ寿命があるからです。悪魔が消えれば彼はまた力を取り戻すでしょう。花は困ってしまいました。
この若者を救うには私の命が必要。
神は悩んでいる花に向かって言いました。
また明日来ます。今夜中に考えておきなさい。
そう言い残すと神は消えてしまいました。
カチコチカチコチ、静まり返った暗い部屋の中で時計の針を刻む音だけが聞こえてきます。花は知らず知らずのうちに今までの出来事が次々と思い出されていきました。ハウスの中で自分だけがなかなか咲かず
辛い思いをしたこと。出荷されるトラックの中では、不安と期待でいっぱいだったこと。雑貨屋で誰にも目に留めてもらえず、寒い毎日を過ごしたこと。そして、若者に買ってもらえた時の嬉しさ。
生まれてきてよかった、
と思えたこと。自分は命を投げ出すべきか、それとも自分を大切にしてくれた人を見捨てるのか。小さな白い花にとって、若者はとても大切な人。いろんな思い出が花の心の中を駆け巡ります。時間だけが刻々と過ぎていきます。
やっと出て行ったな。
悪魔は再び姿を現し、花に近づくと言いました。
邪魔者は出て行ったな。
なあ、花よ。一週間だけ、この若者のことに目をつむっていてくれないかな。
そしたら、お前を俺の魔力で、永遠に枯れない姿にしてやるからさ。
花は悩みます。悪魔は続けて言います。
お前はいつまでも若く、そして永遠に美しく咲き続けられるんだ。今まで苦労しただろう。なかなか目に留めてもらえず、寒さの中で必死に耐えていた。でも、もうその心配から永久に解放されるんだ。みんなお前を欲しがるんだぜ。いつも暖かい部屋の中で咲き続け、大事にされ続けるんだ。
小さな白い花は、さらに悩みました。
確かに、私は今まで商品としてしか生きてこれなかった。
ハウスの中で咲かなければ、すぐに捨てられていただろう。寒さの中で長いこと放置され、枯れてしまえば商品としての価値はなくなり、捨て去られる運命だっただろう。花の心は少しずつ動き始めます。
お前は今まで人間に商品としてしか扱われず、ひどい扱いを受けてきた。見捨てることぐらいはどうってことないさ。それより俺についてこい。幸せにしてやるぞ。
沈黙の後、小さな白い花が答えを出そうとしたその時です。さっきとは違う光が現れました。
うわ、なんだこりゃ。
悪魔は強い光のためにもだえ苦しんでいます。
お久しぶりね。
その光は言いました。気をつけなさい。その悪魔はあなたを増加にしようとしています。白い花は聞きました。
あなたは誰？
光は言いました。
あなたがハウスから出荷される数日前に捨てられたシクラメンです。あ、あなたがあの時の花なの？
シクラメンは言いました。よく聞いて。今、あなたは大切な人を裏切ろうとしています。増加は確かに枯れることはありません。いつまでも美しい姿でいられます。しかし、枯れない花の美しさは本物ではありません。それは見せかけだけの美しさだからです。あなたには本当の美しさがあります。それは、けなげに一生懸命に生きているからこそ美しいのです。何より大切なのは、
見かけの美しさではなく、心の美しさです。私は花として生まれ、他の花のように美しく咲くこともなく捨てられてしまいました。すごく悲しい思いもしましたが、短い一生を一生懸命に生きたことを、今は誇りに思っています。それを聞いた小さな白い花は、はっと気がつきました。そして悪魔に向かってきっぱりと言いました。
私はあなたの言うことなど聞きません。私と一緒に滅びなさい。
悪魔はようやく強い光になれるとこう言いました。
バカなやつ。ならばお前から先に滅ぼしてやる。
その時です。さっき現れた神が再び現れました。
しまった。もう朝か。
悪魔は慌てています。神は小さな白い花に言いました。
よく悪魔の誘惑を振り払いましたね。そして悪魔に向かって言いました。
さあ悪魔よ、私のもとへ来なさい。悪魔を強い光が覆います。
小さな白い花は言いました。
私、今ならわかります。誰にも見てもらえず、褒められもせず、それでも一生懸命に生きるから美しいということを。
花は若者を見てつぶやきました。
本当にありがとう。短い間でしたが、とても幸せでした。
悪魔は必死になってもがきます。
助けて、くわ、体が、わあ。
大きな断末魔を残し、小さな白い花とともに消えてしまいました。それから数時間後、太陽が高く昇り、部屋に朝のすがすがしい光が差しています。若者は起き上がりました。
おや、体がすごく軽くなった。
大きく伸びをした後、立ち上がりました。そして、部屋の隅に目をやると、そこには、花びらが散り、枯れてしまった小さな白い花がありました。
数日後、若者は夢を見ました。
それは天国で小さな白い花が美しく咲いている夢でした。白い花はどの花よりも美しく、暖かな太陽の光を受けてキラキラ輝いていました。